様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは城下園園主高橋義雄さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは城下園園主高橋義雄さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは早速ですが、城下園のご紹介からお願いいたします。
はい、城下園はですね、岡崎市は駒立町にあります。駒立町で、ぶどう園が何軒かあるんですけど、その中の一軒で城下園っていうぶどう狩り園といちご狩り園、あとカフェをやってますね。
駒立のぶどう園いくつかある中のその一つ、城下園、常に果物の園というね、書かれるこの城下園さんなんですが、ちょうど今シーズンとしてはぶどう狩りが始まったところぐらいでしょうか。
そうですね、うちはちょうど始まって5日1週間ぐらい経った頃で、最初の頃はやっぱり曇天が続いたので、ですけど最近天気が良くなってとても美味しくなってます。
やはりこの季節になると岡崎駒立のぶどうというのはね、もう岡崎のブランドですから、たくさんのお客さんがいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ぶどう狩りの料金っていうのを教えていただいてもよろしいですか。
はい、今はですね、デラウェアになりますので、大人の方1400円、子供が1000円、幼児が700円になりますね。
小学生が子供料金という。
そうです、小学生ですね、のみが子供料金ですね。
はい、このぶどう狩りはいつぐらいまでの予定なんですか。
はい、一応10月10日にはなってるんですけど、ぶどうがなくなってしまったらすいません、終わってしまいますし、ぶどうが残ってたら10月10日以降もやってます。
もうね、自然が相手ですから、ぶどう次第という、
結構そうなんです。ぶどう次第だと天候ですね、やっぱり台風とか雨が多いとお客さんの入りも少なくなっちゃうので、その分ぶどうも残ってるっていう感じですね。
ああ、そういうこともあるということなんですね。はい、今デラウェアですっていうふうにおっしゃいましたが、時期によって食べられるぶどうが変わってくるということですか。
はい、そうです。8月の20日頃から巨峰狩りが始まりますね。その後ハニーシードレスとか、スチューベンとか、そういったブドウに移り変わっていきます。
そうするとシーズン中に何度かこう時期を変えて足を運べば、さまざまなブドウが楽しめるということなんですよね。
そうですね、去年も5回ぐらい、デラウェアとか、ハニーシードレスとか、スチューベンとか、何度もブドウ狩りに来ていただいたお客様いましたね。
ねえ、で城下園さんではブドウ狩りでもちろんその場で自分で摘んで食べることを楽しまれる方もいらっしゃるんですが、買って帰りたい、そういう方のために直売所があるっていうふうに伺いました。
はい、そうです。ブドウ狩りのブドウは品種が限られてるんですけど、直売所では時期によって移り変わってはいくんですけど、25種類ぐらいうちでも栽培してますので、いろんなブドウを時期ごとに楽しむことができるので、直売でも何度も毎週のように来ていただける方もいますね。
そうな、25種類もあるんですね。
はい、
最近スーパーなんかでもね、ブドウの品種かなり多く見られるようになったなという実感はあったんですが、そんなにたくさんのブドウをこの岡崎でね栽培してらっしゃるっていうことは初めて知りました。 ね、直売所に足を運ばれるとそれがね、こうじゅんぐりじゅんぐり楽しんでいけるということなんですよね。
はい。
でブドウ狩りの時はブドウを摘んで食べること以外にも楽しみがあるっていうふうに伺いましたが、
はい、ブドウは朝9時半から4時半まであるんですけど、その時間無制限でブドウがずっと食べ放題なんです。その間当園では川遊び場があったりプールがあったり噴水が出る、まあ、幼児用のちっちゃいプールがあったり、あとアスレチック場があったり卓球台だとか幼児用遊具があったり、とにかく一日楽しめるようにしてますね。
夏休みの思い出をね、城下園さんで過ごすことでたっぷり一日楽しめるという、ご家族揃ってきていただいて様々な楽しみ方ができるということなんですね。
はい。あとバーベキューもやれますし、常設でカフェもやってるので、うん、ピザ、かき氷、フルーツのソースを使ったかき氷とか、そういったものも楽しめるようになってます。
かき氷で使われるフルーツソースも城下園さんのフルーツを使ってらっしゃるというふうに伺いましたが、
はい、もちろんブドウはそうなんですけど、いちごも作ってますのでいちごのソースもありますし、あとはブルーベリー、梅とか10種類ぐらいはソースにしてますけど、いつもはいちごとブドウで、あとは日替わりで違うソースを楽しめるようになってます。
完熟の果物を使ったフルーツシロップ、それはまた格別でしょうね、きっとね、はい、ぜひねこの暑い夏を城下園さんのねブドウとかき氷等でね皆さん過ごしていただけたらいいのかなと思うんですが、先ほどいちごというお話もありました。いちごはシーズン的にはいつからいつという感じなんですか？
そうですね、いちごを栽培してるって収穫時期としては12月から、6月上旬ぐらいまでは栽培してるんですけど、いちご狩り自体は3月しかも日曜日のみしかやってません。
ぶどう狩りはねシーズン中毎日というふうに伺ったんですが、いちごについては3月の日曜日のみ。
はい、しかも完全予約制です。
そうなんですね。ぶどう狩りの方は予約なくても大丈夫なんですか？
はい、あのバーベキューされないんでしたら、あの予約なく直接来ていただければ大丈夫です。
じゃあのブドウを直売所に買いに行ったつもりだったんだけど、まあ、ちょっと中で食べてっちゃおうかみたいなのも、
そうですね、はい、
OK ってことなんですね、
はい、
フルーツソース加工品なんかも直売所では販売してらっしゃるということなんですが、他の場所で例えば城下園さんの加工品を食べられるという場所はあるんですか？
そうですね、近くの農友館っていう農協がやってる農産物販売所、そこで買うことができますね、はい、
いやそれはシーズン中であればちょっとねあの駒立ちまでは行けなかったけど、農友館さんに、顔を出せばそこに城下園さんのものが並んでいる可能性があるという、
そうですね、可能性があるですね
ということなんですね。まあ、ぜひね絶対に手に入れたいという方は直売所にね足を運んでいただいた方が
間違いないですね。
たくさんのブドウをね栽培してらっしゃると思うんですけれども、ほとんどが直売所で完売してしまうということなんですね。
はい、そうです。
リピーターの方も多いんでしょうね。
おかげさまでほとんどあの何回も足を運んでいただいたり、うん、5年目だよ4年目だよっていう方が来られてますね。はい、
ね、ということでこの夏は大変お忙しくなると思います。それではここで1曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介お願いしてもいいですか？
はい、私が昔から好きなバンドハロウィン、その中でも好きな曲が I Want Out っていう曲です。実は昔バンド活動をしてまして、あのバンドでもやったことはあるんですけど、特に好きだし I Want Out っていうこの曲が自分のこの世界の殻から抜け出したい的な、そんなような意味合いがあって、うん、なんとなく好きです。
今週のゲストは城下園園主高橋義雄さんです。それでは引き続き高橋さんとお話をしていきたいと思います。高橋さんは今ね駒立ちのぶどう園の園主ということなんですけれども、ご出身も駒立ち。
はい。
お小さい頃のご自身を振り返った時にどんな子供だったなって思います？
自分としては普通だったと思うんですけど、周りに言わせるとガチャガチャガチャガチャしてる落ち着きのない子だったらしいです
というふうに周りの大人からは評されていたという、
そうですね、
ことなんですね、はい。小学校はどちらになるんですかね？
はい、江田小学校って言いますね。
江田小学校、児童数というのはどれくらいだったか覚えていらっしゃいますか？
大体60人前後。
うん、
はい、僕の クラスは11、2人でしたね。
でそれが一学年、
そうです、一クラスです。
一クラス、一学年、一クラスで十数人が6学年、
はい、そうです。
小学校時代は何かこう好きだった遊びとかありますか？
何でもすることは好きでした、うん、動くことが好きだったので、まあ、あの子供会でソフトボールやったりとか、うん、まあ、水泳ですねやったりとか、陸上やったりとか、うん、とにかく動くことは好きでしたね、は
い、でそして中学校に進学、中学校は
バスケットボール部に入ってました。
始めたのは何がきっかけ？
バスケットボールのルールがよくわからなくて、どういうスポーツなんだろうと
、
で入ればわかるかなと、で入ってみたんですけど、なかなか面白いゲームです。ゲームというかスポーツですね、はい。
で高校に進学するにあたって、高校に進学するときに何かこういうことやりたいからこの学校みたいな選び方をしたんですか？
あ、特にないですね、うん、まだざっくりしてたので、まだ将来の目標もできてもいないので、うんうん、普通科を選ぼうと思ってました。
高校になってからもバスケットを続けられたんですか？
高校はバスケはやらずに、あの野球部に入りました。
はい、
半年ぐらいで辞めましたかね、やっぱりあの、野球やってないじゃないですか、バスケやってたから、いや周りはみんな上手かったですからねついてけません
いや理想と違う部活になってしまったっていう。
そうですね、もうちょっとやれるかなと思ってましたね
部活を辞めてしまってからは高校時代は何かこう夢中になったことってあるんですか？
大したことやってないですけど、アルバイトとか、友達と遊んでぐらいですかね、
高校3年間を終えて大学進学。大学ということになるとやはり将来的なものを見据えてという感じだったんでしょうか？
はい、学校の成績、生物とか理科的なこと、成績も良かったのもあって、じゃあ農学部を中心に受けてみようかなと思ってました、
それはやはりあのご自身が育ったこの城下園というものがあってということでしょうか？
そういう環境が大きく影響してたとは思います。
そして希望通り農学部に進学。
はい、そうです、農学部行きましたね。
神奈川の方に行かれたというふうに伺いました。
はい、日本大学の農獣医学部っていうところがあの藤沢にあるんですけど、そちらの方に4年間行ってましたね。
岡崎から離れて学生生活送られたわけですけれども、どうでした？学生時代の思い出というとどんなものがあります？
そうですね、もちろん研究室に入って研究するってこともしてましたけど、サークル活動として、ロック研究会っていうのと、キックボクシング部に所属してました。
音楽とスポーツと両方とも、
はい、
ね、結構欲張りな学生生活ですね。
そうかな、はい
で就職をということになった時に学んだことを生かしてという感覚だったんでしょうか？
そうですね、やっぱり農学部にいると就職先もなんとなくそれ系になってくるんですけど、まあその中で一応岡崎で就職活動しようと思いまして、いろいろ回ったんですけど、その中でもあの農協 JA 愛知三河さんに内定いただいたので、そちらの方に進むことになったわけです。
で岡崎に戻ってきて、じいさんではどんなお仕事されてたんですか？
はい、最初は広報って言って、あのこんにちはっていう広報誌があるんですけど、それを作ったり、新聞ですね、農業新聞の記事を書いたりとか写真を撮ったりとか、そういった仕事が1年目やってまして、その後あのガソリンスタンドの方に、皆さんご存知のああいう仕事をやってました、
仕事の幅が本当に広いですからね、様々な分野があると思うんですが、その中でやはりあの広報っていうのはいろんなものを見れる場所ですかね？
そうでしたね、農協って言っても何をやってるのか自分もよくわからなかったんで、広報に入ってみると、農協って保険もやってれば、あの融資、お金のことはもちろん、信用はもちろん、営農もやるし車もやるし、こんなに幅広いんだってびっくりしました。
J で過ごしたのが3年。
そうです。
そして城下園さんの後を継ごうと思われたのは何かきっかけがあるんですか？
私には兄貴が、まあ、2つ上の兄貴がいるんですけど、まあその兄貴が、東京の方で就職したのもあって、大学時代にですね、じゃあ自分が地元に戻って農業系もしくは自分の家を継ぐようなことになろうかと思ってました、
うんうん、
はい、なので
ある意味こう必然という感じで城下園さんに入られたということですかね。そうですね、
ある意味兄貴が選んだような気もしますけど、うん、はい、
実際その、まあ、ご自身が育ってきた場所ではあると思うんですが、城下園でお仕事を始めてやはり大変だなと思うところ、楽しいなと思うところ、いろいろあると思うんですが。
ああ、いっぱいあります、大変のが多いかもしれないですけど、うん、本当うまくいったなと思ってもまた失敗してしまう、3歩進んで2歩下がるっていう、本当そんな感じだな、うん、でも少しずつだけど、ちょっとずつ積み上げてるなとは思ってますね。そういったちょっとずつの積み重ねが、まあ、やりがいですかね。はい、
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、この曲はですね、今は辛くても頑張っていけばいいことあるよ的な、そんなような僕はイメージを持ってるんですけど、爆風スランプのランナーっていう曲です。
今週のゲストは城下園主高橋義雄さんです。それでは高橋さん、最後になりますが、これから何かチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
チャレンジ、それはプライベートと、まあ、仕事といろいろあると思うんですけど、まず仕事の面では今よりもよりお客さんに喜んでもらえるように、前年よりも少しでも進歩できるように、ただただ精進していきたいっていうのと、城カフェっていうカフェを併設してるので、こちらのカフェの方もうちょっと食事が、今ピザとおにぎりかき氷ぐらいなので、もうちょっと農家レストラン的な大きいものにしていけたらなとは思ってますね。プライベートの方でも、まあ、やってみたいことはいろいろありますね。例えばバイクに乗って、大型バイクとか取ってツーリングとかしてみたいし、学生の時、あとは社会人になってから10年ぐらいやってたので、バンドをまた友達と一緒に復活しておじさんバンドを組んでまた始めたいなっていう気はありますね、
そして本当のこう未来ね、自分のエンディングみたいなところを考えた時に、こんなことしてみたいってさっきね伺ったんですが、
そうですね、まあ、小さい頃からまあみんな多分夢に描くと思います、宇宙飛行士になりたいなっていうのはずっと思ってました、でいろんな夢があるんですけど、その一つはブドウの栽培とかブドウ狩り園やることだったし、イチゴ狩りやりたいことだったし、こういった夢を私の中では実現してきてて、最終目標は、宇宙飛行士になって火星とかに、80歳ぐらいになったら、火星に行って農業始めようかなっていうふうにはね、ざっくり思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、お客様のね満足度を上げてリピーター 100% ぐらいにしたいというねお話も伺いましたが、まあ、そういったお仕事での面、そしてプライベートもぜひね夢を叶えていただけたらなと思っています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは城下園園主高橋義雄さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは高橋さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。エレファント化しまして俺たちの明日です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。